前王者か現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい、はい、
オッズオッズオッズオッズパーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。10月15日木曜日、競馬が好きだのお時間です。さあ、今週そして来週は中央競馬の歴史に新たな1ページが刻まれるでしょうか。今週は秋華賞、そして来週は菊花賞が行われます。今年は牡馬そして牝馬ともに無敗での三冠が、かかる馬が出走ということで、まずは秋華賞の出走馬ご紹介していきましょう。秋華賞出走馬18頭です。アプレイズ、鞍上は藤井寛一郎、ウィンマイティ和田龍二、ウィンマリリン横山武史、オーマイダーリン三幸秀明、クラバシュドールミルコデムーロ、サンクテュエールクリストフルメール、ソフトフルート藤岡浩太、ダンツエリーゼ太宰圭介、デアリングタクト松山光平、パラスアテナ坂井流星、フィオリキアリ北村雄一、ホームオーピースフル池添健一、マジックキャッスル大野拓也、マルターズディオサ田辺博信、ニスニューヨーク長岡義人、ミヤマザクラ福永雄一、ムジカ秋山慎一郎、イヤアメリア川田優雅というふうになっています。なお抽選対象でしたクラベルとレイパパレは残念ながら、この抽選では出走かなわずということで、その一つ前のレース大原ステークスに、共に出走ということになりました。レイパパレはデビューから3戦無敗で駒を進めてきましたから、出走していたらルメール騎手騎乗予定ということで人気も集めたでしょう。残念ながら10レースのレイパパレに川田優雅騎手とのコンビで、出走することになりました。さあ、この時間からは大関俊アナウンサーとお送りしていきます。
はい、よろしくお願いします。
今年は牡馬牝馬ともに三冠馬誕生なるかということで、
すごいよね。
すごい年ですよね。
次こういうケースは何年後に見られるからってことを考えただけでもね、
いはいねえ、それだけもう稀に稀の稀と言いますか、もう、うん、今後ね、出会えるチャンスがいつ来るかも分かれないような大記録がかかっている年ということで、まあ今年は無観客でこの春競馬がずっと行われてきましたが、どうなんでしょうね、お客さんがいないというのはある意味で影響が若干あるのかという。
まあね、普段その歓声に入れ込んだりっていうことが事実上なくなるわけですからね、
はい、
まあ、ただやっぱりいろんな方に聞いてもお客さんがいた方がいいよねっていうことはね、
そうなんですよね、
聞くわけですし、でデアリングタクトは春2冠がちょうど無観客の時で、あのオークスなんかも、
はい、
よくあの狭いところから出てこられたなっていうところでしたし、いやー、あの馬強いんだなって実況してて思わされたような感覚にはありましたけれどもね、
はい、まあ、道中からそして直線に向いた時も正直ちょっと厳しいんじゃないかというようなね場面もありましたから、デアリングタクトは、
うん、しかも桜花賞の時って道悪だったじゃないですか、
はい、
なんか今週末お天気が
またちょっとね
怪しい
感じはありますよね。
ね、他の馬が苦労してくれるんだったらね、それがマイナスになるってことはデアリングタクトないでしょうし、
うん、
まあ枠順でよっぽどこう極端なところに行って外回されるとか閉じ込められるとかなければっていう気はするんですけれどもね、
はい、まあある意味17頭からマークされる立場といいますかね
それはでもオークスも一緒だったんじゃないですか、
はい、まあそれがまた今回来るということでね、京都競馬場でどんなレースを見せてくれるのかというところですが、どうでしょう、他のまあライバルの馬たちの中でここでチャンスがあるという馬は大関アナウンサー的にはどうでしょうか。
宮間桜、
宮間桜、
春先から結構この馬距離が伸びていいんじゃないかって言われてたじゃないですか。実際の2歳の未勝利戦も 2000m でレコード勝ちでしたし、京都2歳ステークス、ラジオ日経杯京都2歳ステークスがマイラプソディの2着と中距離なら結構やれるってところは見せてたわけじゃないですか。でクイーンカップも結構早い流れを先行して押し切ってしまうぐらいの脚力がありますし、スパッと切れるというよりはこういい足が長く続くんだろうなと。これミスパスカリの一族ってみんなそういう傾向が出る傾向が強いんですけれども、はい、で桜花賞はさすがにちょっと馬場が悪すぎた。オークスもう一押し足りたいあたりちょっと2400じゃなかったのかなと。2000ある程度前に行ける足がある、渋っても平気、上位争いしてもいいんじゃないですか。
三山桜、三山桜、福永騎手
ねえ、前行けるってのはやっぱり大きいと思うんですよね、やっぱり京都の内回りで。
今回はそのスマイルカナといった確実にこう先行するという馬たちが、まあ、少しね、春先と比べると少なくなる印象もありますから
ね。えただ秋華賞って結構激しいレースになりやすいと言いますかね、去年もこんなに道中速くなるのっていう形でしたし、こういうところはあるんで、渋という馬ちょっと狙ってみたいなっていう気はしますよね、テアリングタクトの他だったら。小屋敷アナウンサーはこう気になるテアリングタクト以外だったら。
以外ですとね、
2着3着になる馬いるわけですからね、テアリングタクトは勝っても
2着3着
当たり前ですけど
当たり前ですが、その他2頭は必ずね上位3着以内に来るわけですから。
そうですよ。
ワルターズディオサなんていうのも少し面白いかなという感じもしますが、前走シオンステークスでね、チューリップ賞以来の勝利を挙げたわけですが、まあただデアリングタクトの春の2000を見ると、桜花賞オークス今回ね、もうどんな競馬をするのか、単純にそれこそ馬券抜きにしてでもレースぶりを見たいなっていうのはやっぱりありますよね。
それはある、見たい、
単純にこの馬のレースを見たいなという気持ちも結構ありますので、もしこの秋華賞当日の京都競馬場の抽選席が当たったというか、指定席が当たったという方は本当にラッキーだなという。
ラッキーですよね、特に今週と来週の日曜日ね。
そうなんですよ、
これ当たった方は倍率がどれぐらいだったのかなっていうの
ちょ
っと
それもちょっと気になりますけどね。
弊社の番組関連でね、当たった方からの自慢話等々お寄せいただければ、ちょっとレポートなんぞもお待ちしたいっておりますので。
ねえ、本当に現地に行けるという方も、存分に、今週来週競馬を楽しんで、ぜひ目に焼き付けてください。
はい。
さあ、東京競馬場でも今週重賞が2つあります。土曜日は府中牝馬ステークスです。サムシングジャスト、サラキア、シゲルピンクダイヤ、シャドーディーバ、ダノンファンタジー、トロワゼトワール、フェアリーポルカ、ラブズオンリーユーということで、出走馬8頭と少し寂しいですがメンバーは揃いました。それから東京ハイジャンプも日曜日に行われます。さあというわけで競馬が好きな、そろそろお別れのお時間です。ここまでの相手はラジオ日経小屋敷翔吾と
大関俊でした。
それでは失礼します。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りした。